猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第227回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。猫好きさん、北九州に行かれて若干スカイプの遅延が大きくなったかなっていう気がしない、
しないような
微妙な感じですけれども、やっぱ距離が離れるとそういうことあるのかっていう話はちょっとまあ置いて、ね、まあ電波状況が変わるからね、まあそっちの影響の方が大きいかなと思って。どうですか北九州の方の電波状況は。普通ですか。
そうでしょうね。
神奈川の頃に比べて、ま
あ神奈川は一応インターネット通してたんで、ですけど、今はまだつなげてなくて、携帯電話の電波だけなので、もしかしたらちょっとそれも関係してるのかななんて思ってますけど。
一応インターネットのじゃあ工事待ちという感じなんですか。
そうですね。ちょうど明日来る予定。
そうか、明日か。
うん、はい。
そうすると少しは快適になるんですかね。
なるんじゃないかなって思ってるんですけどね。
うん、光回線ですか。
そうです、光で。
バリバリじゃないですか。
ピュンと速くなるはずです。
めちゃくちゃ速くなるかもしれないです、
ねえ、もしかしたら
もうこれでゲームもサクサクですよね。
いや、そうですよ。今なんか、なんだっけ、はい、ポータブル、うん、Wi-Fi をレンタルを貸してくれてて、それで経由で今はやってますけど、まあ、それよりかは、早くなるんじゃないかなって。
絶対早くなりますね。
なりますよね、きっとね。
あとは Wi-Fi ルーターの、まあ、性能によると思うんですけど。
大丈夫なのかな、
Wi-Fi ルーターもつけてくれるの。一応
Wi-Fi は
使えますってことなんですか。
いや、なんか私やっぱちょっとその辺あんま詳しくない
わ
かん
ないです。いや、
あの、自分が何でどういうのを使ってるのかっていうのが、なんかちょっとあんまわかんないんですよね。
あの、一般的にあれじゃないですか、インターネットのサービスって、まあ、あの、例えば光回線だと、光回線のって有線、はい、まあ、光のケーブルが近くまでマンション、あの、なよ、お家まで来てて、でそこにルーターっていうのをつなげて、でそのルーターが Wi-Fi の電波を飛ばしてくれると、はあ、Wi-Fi ルーターっていうのをつなげると、それに対応して、一応だからそのサービスをお願いするときに Wi-Fi 使えますかっていうことで、使えますって話だったら、多分そういうルーターも一緒に貸してくれるサービスだと思うんですけどね。
使えるんじゃない
かな。
使えると思います。あれ、携帯早くなりますよね。じゃあ、使えてるはずです。
その Wi-Fi ルーター経由で、まあ、携帯もだから当然 Wi-Fi 経由でって話になると思う。Wi-Fi が使えるということだとね。
そうです。
じゃないと有線って、線つながないと使えないってことになっちゃうんで。
そういうことですよね。
そう。まあ、今時だから Wi-Fi が使えないってことはまずないと思うんだけど。
そう、うん、使えてますね。なんか間でも、そう、なんか、その、なんていうのかな、インターネットから挿してるそのルーター部分と、別個で Wi-Fi は自分で持ってるやつを使ってたと思います。なんかブラザーかなんかのやつを使ってたんじゃない
かな。だからそれをそのままつなげるような形になるのかな、じゃあ今度は。
そうですね、また、ルーターが届くので、それ今まで使ってたその
やつの代わりに
やつを 刺して使うんじゃないかな、うんうん、
まあその辺はちゃんとやってくれるでしょう、ね、きっと。
そうそうそうそう、いや、うん、
旦那さんがやってくれます。あ、お任せで大丈夫じゃないですか。あ、旦那さんはそうですね、大丈夫じゃないですか。はい、
多分
ということで。じゃあ来週、次回からはバリバリ、
ね、なはず、
バリバリ遅延なしでサクサクいけるかな、
かな、
はい、
うん、
で、
はい、
あと今日はちょうど11月の第3木曜日ということで、
はい、
ボジョレ・ヌーボーじゃない、ボジョレ・ヌーボーの日と
、はい、
いうことですね。ボジョレ・ヌーボーの
日、ボジョレ・ヌーボーの
解禁日ですね。はい、
はい、
早速買ってきましたが、
おお、さすがですね、はい、やはりお酒好きにはたまらない日なんで、
う
ん、
まあ、たまらない日で、あの、もうお祭り、半分お祭りみたいなもんというか、お約束みたいなもんですからね、
あ、
こればっかりは、まあ、まあ、うん、まあ、まあ、それを理由に飲むという話なのか、まあ理由関係なく、うん、どうせ飲むんだから同じじゃんって話を置いといて、まあそんな理由は関係なく、
理由つけてね、飲みたがる、
うん、まあでも理由がついた方が飲みやすいよねぐらいの話なんですけどね。まあ、
そうですよね、うん、うん、
まあまあ普段ね、なかなかワイン、特に赤ワイン、ボジョレ・ヌーボーなんで赤ワインなんですけれども、まあその年取れたね、ブドウ、
赤だけのこと言うんですか。
基本はボジョレ・ヌーボーは赤ですね。ワインももちろん赤白両方あるんですけど、うん、
そうなんだ、うん、
ボジョレ・ヌーボーというと基本赤です。白のボジョレ・ヌーボーってあんまり見たことがないので、多分赤だけです、
ね、あ、まあ確かに、なんかちょっとロゼっぽい色のなんか 薄い感じの赤なイメージがありますけど、
割とそうですよね。あのヌーボーってまあ新酒ということなんで、熟成されたワインよりは少し薄めというか、 色としては薄めというか、味も割と、うん、尖った、まろやかな味というよりは辛い尖ったような味の方ですよね、
うんうんうん、
まあ本当に、うん、普通ワインってやっぱり寝かしとくじゃないですか、よくワインって。
そうですよね、
何年ものみたいな感じで寝かしとくんですけれども、うん、ボジョレ・ヌーボーはあえてその 新酒というか、その年仕込んだ新酒をいち早く飲むと。
うん。辛くないんですか？
辛いっていうかね、まあちょっと、ツンツンした、ツンツンしたような感じの味はしますよね。うん、まろやかというよりは、ちょっとツンツンした感じの味がすると。うん、尖った味、うん、まあ尖った味ってよく言いますけれど。うん。まあ、でもあれですよ。美味しいっちゃ美味しいですよね。フルーティーというかフレッシュな感じの、そういう味なので、
など
っちかというとフルーティーな感じの、赤なんだけどフルーティーなワインっていう感じですかね、
うん、うん、絶対に私はそのなんで飲ま、私は毎回飲まないんですけど、
はいはいはい、
なんで飲まないかって、
うん、
だってそのワインはまあ熟成した方が美味しいって言うじゃないですか、
うんうんうんうん、まあそうですね、
そんな新しいの飲む必要なくないですか。
いやだからそこはもうまず半分お祭りみたいなもんですって。
ああ、
うん、
できましたよ祭です
か。そうそう、
あ、
新酒をまあとりあえずいち早く飲みたいという単なるのんべえのお祭りですよ、う
ん、いやいや熟した方が美味しいと思うけどな。
本当のね、本当その猫好きさんみたいに本当に味わいたい人にとってはあんまりおすすめではないですよね。
ああそうですね、待っていても、ああこんな偉そうなこと言って、もう全然ワインの味わからないから、うん、
いやいやいや、
全然もう偉そうなことを言ってますけど、う
ん、こんなのありがたがるのはのんべぐらいのもんですねきっとね。とにかく理由つけて飲みたいと、
飲みたい、
そうそう、
お祭りを楽しみたい、
お祭りを楽しみたいと、
うん
うん、まあ、そういうことで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、はい、まあ、ボジョレ・ヌーボーの日ということで、
はい、
一応さっき写真を送っておきましたので後で見てみてください。
あ、はい、
はい、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それじゃあ今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、
はい、
網膜剥離が見つかっちゃいましたの話、
はい、
をしてみたいと思います。
はい、
はい、でまあちょっとこれ青天の霹靂というかですね、
はい、
自分自身にとってはあれだったんですけれども、
はい、
まあ網膜剥離になっちゃいましたと。
いやー、驚きですよ本当に。で
まあ、ちょっと一連のね話を何回かに分けてしてみたいかなと、はい、まあ、これね、なる人はなるし、
うん、
まあ、ちょっといろんな原因もあるんだけど、なる人はなるし、まあ、そのなった時に、うん、なんかの参考にでもなるのかなということで、そういうことも含めて、ノウハウの、ね、少しでもノウハウが、
うん、
というか、まあ、どういうちょっと、ね、様子が少し分かってた方がなった時、いざなった時にね、うん、
ねちょっと、あ、なんとなく、
そうそうそう、不安も少ないだろうしということで、
うんうん、
まあ、そういうのを含めてちょっとお話をしていきたいかなと思います。
はい。はい、
まあ、もちろん、まあ、それぞれね、人によって状況違うし、
うんうんうん、
ね、病院とかかかるお医者さんも違うので、
うん、
まんまそのまんま当てはまるということはないんですけど、大まかにこういう感じですよということで、
うん、
まあ、ご理解いただければなと。思います。
はい
はい、
はい、
はい、でまずですね、発覚までの、
はい、
それが分かるまでの状況というかですけれども、
うんうん、
まずは何にも最初の頃はその自覚症状とかなかったんですね、
うん、
でここ2ヶ月ぐらいかな、
うん、
ちょっと左目、まあ実際に左目だけなったんですけれども、
うん、
左目がなんとなくしょぼしょぼするなとか、
うん、
少し朝のうちは調子がいいんだけど、だんだん夕方になるにつれてなんか目がしょぼしょぼするなとか、
うん、
ちょっと見づらいような感じ、膜がかかったような感じになるなという症状がだんだん出始めてですね、
うんうん
うん、で最初のうちは市販の要はドラッグストアで売ってるような目薬でごまかしてたんですね、
うんうん、
まあ、目がしょぼしょぼするからっていうんで目薬さして、
うん
で、まあ普通通り。まあ主に私の仕事は昼間、もうほとんどパソコン相手に作業するような、
うんうんうん、
まあ Excel とか Word とかね、
うん、
メールとかね、まあその手のやつをずっと一日中睨んでるような事務作業なので、
うん、
あとはまあ打ち合わせ行ったりとかっていうぐらいのことなんですけれども、
うんうん、
まあ老眼、最初は老眼かなと思ったんですけど、ちょっと小さい字が見づらくなったなってきて、
うん、
で老眼鏡みたいなのを買ったりしたりしてたんだけれど、
うん、
でまあ2ヶ月ぐらい前からちょっとその目がしょぼしょぼするなと思い出していったら、1ヶ月ぐらい前から僕それがかなり辛くなってきてですね、
うんうんうん、
あと目の真ん中辺になんか黒い点がポツンと見えたりとか、左目だけ、
うーん、
明るい白い壁を見たりとか、明るい方、例えば昼間の明るい空を見たりなんかすると、
うん、
目の真ん中にポツンと黒いちっちゃな点が見えたりなんかして、あ、これちょっとなんか目調子悪いのかなと思い出したんですよ。
うんうんうんうん。
うん、で
なんかそういうの出るとね、
う
ん、
なんか目
が
そうそうそう、
ね、なんか症状あるかもって言います
よね。あるかもっていうんで、
うんうんうん、
で近所のまあ近所の眼科にかかったんですね。割とおばあちゃん先生というか、女医さんがやってる、
うん、
眼科にかかってですね、ちょっと左目調子悪いんですけど、っ って行って、うん、で、まあ、視力検査だとか眼圧だとかいろいろ検査してもらって、
うんうんうん、
で、その後、まあ、女医さんに、先生の方に、
うん、
なんか目の方に光当てて、
うんうんうん、
覗き込むような感じでよく見てもらったんですね。
はいはい。
で、その時はあまり異常が見つからなくて、
うん、
異常が見つからなくて、で、うん、一日中、まあ、パソコンとか見てるから、ドライアイ気味になってるね、というのと、
うん、
まあ、左目がしょぼしょぼして、結構やっぱり目をこすってたり、どうも無意識にしてたみたいで、若干結膜炎になりかけてますね、みたいなことは言われたんですね。
うんうんうん、
で、まあ、ドライアイ用の目薬と、その結膜炎の用の目薬を出す。うんうん、まあ、それ目薬を刺して、まあ、様子見てくださいと。
うん
で、黒い点が見えることに関しては、ちょっと精密検査というかね、しっかりした、その瞳孔を開く、目薬を刺して、瞳孔を開いた状態で、しっかり精密検査じゃないけど、見ないとわかんないと、いうふうに、
うんうんうん。
なんで、まあ2週間後ぐらいに、じゃあその辺も一緒に念のためやってみましょうかと、
うんうん、
いうことになって、で、まあそれで、まあ目薬刺しながら、まあでもあまり治んないなとか思いながら、
うんうん、
で、目薬がそうそうなくなるんで、ちょうど2週間経ったあたりで、もう一回同じ、その、ジョイさん、まあ、その目、眼科の先生のところにかかって、
うん、
で、まあ、瞳孔開く検査なんで、そうするとちょっと眩しくなるんですね、当然。
なりますよね、うんうんうん。
その検査終わった後。で、仕事、うんうん、まあ、あんまりちょっと、仕事もやりづらいだろうからっていうんで、午後半年休にして、
うんうん、
休みを取って、で、まあ、かかりましたと。
うんうんうん、
で、精密検査してもらいましたと。その、うんうん、左目に、その目薬、その瞳孔を開くための目薬みたいなのを刺して、で、まあ、うん、30分くらい待ってから、
うん、
あ、そろそろ開いたね、っていうことで、
うんうんうん、
見てもらって、
うん、
で、まあ、下見てとか上見てとかって言って、目玉ぐるぐる回しながらいろいろ見てもらったんですよ。
うんうんうん、
で、そしたら途中で、ああ、とかって先生がなんか言って、つぶやくわけですよ。あーとか言う、はい、
ドキドキですね。
ドキドキですよね。で、最後にね、まあなんだかんだそれ、まあそれでまた左見てとか下見てとか、
うん、
右下見てとかっていう感じで 目玉ぐるぐる回しながら、
うん、
なんか大きなレンズで光を当てながら、その目玉、うんうん、眼球の中を見てくれてたんですよ、
うんうんうん。
で、最後に、
うん、
大体結果が分かった時に、
うん、
これ、やっぱり瞳孔を開く、その検査をして初めて分かったんだけれど、
うん、
ちょっと左目の上の方の網膜が剥離してますと。
うんうんうん、
っていうことで、
うん、
その黒い点が見えてる原因そのものは、直接は分かんなかったんだけれど、
うんうんうん、
少なくとももう、網膜が上の方はちょっと軽く剥離してますと。
はいはいはい。
それも、直近、ここ何日間というわけではなくて、かなり古い、うん、数ヶ月前とか、半年ぐらい前からのどうも剥離してるような感じに見えますと。
ふんふんふん。
で、とかって、まず、もわかきでちょっとびっくりするじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
で、その後にですね、でとにかくこれはもう、うん、で、視力はその時まだ 1.0 あったんですね。0.8 とか 1.0 とか、
ほうほうほう。
ほとんど運転免許の時もメガネいらないぐらいの視力は左目も右目もあったので、
うんうんうん、
これ視力のあるうちに早く手術した、まあ、対策というか手術した方がいいですよと、
うん。
で、これからすぐその手術ができる大学病院っていう、まず大きな病院、手術ができる眼科のある大きな病院を探しますっていうことで、うん、その知り合いっていうかね、
うん、
その自宅から近い範囲で、
うん、
二つぐらいちょっと候補の病院があるんで、
うん、
空きがあるかどうか、探してみ、紹介状書きますっていうことで、もう うんうんうん、すぐ電話をかけてくれて。で、ちょっと最初の病院はどうも、空きがなかったりとか、ちょっとスケジュールが詰まっててすぐには対応できませんってことで、一旦断られて、
うんうん、
で、二番目の病院に電話したら、ああ、じゃあ明日の朝8時に来てくださいとか言っていきなり、
うんうんうん、
もうなんか、
ですね、
急、サクッと決まってる、ね、あ、じゃあ2番目の病院にしましょうって言って、よかったよかったっていうことで。
うん、うん。
で、まあ、そこは、1番目の病院も2番目の病院も、すごくそういう、 網膜剥離だとかの手術はたくさんやっていて、うん、慣れていてすごく信頼のおける 病院なので、まあ、その実際はまあその大学病院だったんですけれど2番目の病院で、
うんうんうん
うん、付属の大学病院の付属あ大学病院ですよね、まあ、付属のなんで信頼を受けますよっていうことで安心してもうとにかく行って先生の指示に従ってくださいと言われて、
うん、
分かりましたで、まあ、とりあえずじゃあ行ってみますわっつって行ってで、まあ、会社にもう一日ちょっと年金どうも、検査網膜剥離してるんでもう一回、その、検査するために、一日休みくれ、と言って、
うんうん、
会社には連絡して、
うん、
でとりあえず、次の日の朝一で行ったですよ。
うんうんうんうん、
紹介状を持って、
うん。
で、まあ、そういう大きな病院って、基本的には紹介状ないとお金、まあ、余分に取られるんで。
かかりますよね。
そうそうそうそう。
で、まあ、3000何本かかりますよね。
5000、今だと5000ぐらい取られるかな。
あそんなに取られる、
うん、そうそう紹介状がない場合はね、
うん、
で、まあ、当然紹介状持ってるんでその窓口に行って、うん、紹介状で紹介してもらいましてあーってすぐに、
うん、
もう手続きしてくださいということでもう流れ作業のように手続きして、
うん、
でじゃあ眼科行ってくださいって眼科の窓口にこの書類持って行ってくださいって言って、
うん、
眼科の窓口行ったらはいじゃあ検査しましょうっていうことでまず最初、まあ、検査ですよね視力検査とか、
うん、
眼圧だとかあとはその眼底写真撮ったりとかって一連の検査をして、
うんうんうん、
で、まあ、待ってたら、11時ぐらいかな検査が大体10時半ぐらいに終わって、
うん、
で11時ぐらいにじゃあ、診察しますからっていうことを呼ばれて、まあうん、そこでもやっぱ同じなんですね瞳孔開く目薬やっぱり刺されて、
うんうん、
同じように検査をして、
うん、
で診察の時にやっぱ同じようにその先生が光を当てて、うん、やっぱり中見るわけですよ、
うんうん、
あやっぱりここ網膜網膜剥離だねと、
うんうんうん、
でこれはじゃあすぐ手術しないとダメだわって言って、
うん、
できますよねって言って はいとか言って
そんな簡単にできますよねそうそうみたいな
これも手術しないとダメなんで、できますよねって言われて、今日できますよねって、一応大丈夫ですとか言って、あうあうしながら、もうサクッとなんかその場で決まってしまいましてですね。
うんうんうんうん、
で、今日一人ですかって言われて、一人で来ましたとかって、
うん、
言ったら、まあじゃあ、同意書にサインしてください。一人で、自分の分だけでいいんでとか言って。
うん、
で、まあ手術の同意書にサインしたと。
うんうんうん、
いうあっけないなんか見つかってから手術までがもう非常にあっけない状態というかですね
いやもう本当あっという間でしたもんね
あっという間でしたねで、うん、プラスどうも網膜剥離、まあ、自体の手術はその、剥離した網膜をもう一回貼り付けるような手術なんですね、
うんうんうん
その眼球の中の硝子体っていうところに少しガスというかまあ
うん、
そうしたを抜いてその液体というかガスというか、まあ、そういうのを注入して、
うん、
で圧力で、まあ、剥がれた網膜をもう一回貼り付けるというような、
うんうんうん、
あと、まあ、レーザーで焼き付けるというか、まあ、剥がれたところをもう一回引っ付けるみたいな手術らしいんですけれど、うんうんまあ、その手術網膜剥離の手術をすると、まあ、私の場合結構いい年しているので
うん、うん、
かなり年齢がいってる場合はもう間違いなく白内障を併発しますと、
うんうんうん、
この手術をした場合は、
うん、
で、今やらなくても1年後には必ず白内障の手術をすることになるので、うん、一緒にやっちゃいましょうって言ってってそれもそれで何の予備知識もなかったんですけど、
うんうんうん、
白内障の手術もやるんです今一緒にできますから大丈夫ですよって何が大丈夫かよくわからない状態で大丈夫ですって言われて、
うん、
あ、わかりましたレンズ交換するだけなんで、水晶体をレンズに交換するだけなんで、それ大変じゃないですかって言ったら。
さらさら言われるけど、そう、なんか受け入れられないですよね、なんか。
一緒にできますから大丈夫ですよって言われて、一緒にやっちゃいましょうって言われて、いや、今やらなくても、どの道1年後やんなきゃいけないんだったら、一緒にやっちゃった方が楽ですよねって言われて、ああ、まあ、そりゃそうですねって言って。
もう流されるがままにもなんか悪いツボ買わされてるみたいな状態になってるじゃないですか、どんどん
正直ツボ買っちゃいました状態だったっすね、
うん、ですよね、どんどんどんどん、ね、次々来て、は
い、いやまあそんな感じで、まあ、予備知識も何にもない状態で、うん、いやで最初はね、
うん、
一応その 前の日行ったその近所の眼科の先生にも基本的には、うん、明日行くその大学病院の先生の指示に従ってくださいと、
うんうんうん、
それが一番いい道ですよって言われて、まあ分かりましたっていうこと で、
うん、
でその時に、まあ、空いてればすぐ手術できるけど、まあ、ベッドの都合だとか手術するとすぐ入院になるんで、
うんうん
まあ、ベッドの都合だとかあと手術の空き状態でスケジュール調整することになるかもしれませんけれども、うん、とは言われてたんですね、
うんうんうん、
なので一応なんとなく収録の機材は持って暇つぶしの本とパズルの本は持って
うんうんうん
で行ったわけですよ朝、
はい、
なんとなくですよ完全な準備はしていってるわけじゃなくてなんとなく悪い予感がしてい
やよくそこで持ってきましたよね、本当。
それ月曜日にその近所の眼科の先生が行ったのが火曜日ですからね、うん、次の日の朝火曜日の朝一ですから、ね、もうなんとなく悪い予感がして、
うん
う
ん、
一応その収録の機材とパズルの本と暇つぶしの読む本と、
うん、
あとまあ下着に3枚と、
うん、
だけは持って一応下着パンツと T シャツだけですけど、
うんうんうん、
2,3 枚とりあえず持ってって、まあ、最悪足りなきゃ嫁ちゃん持ってきてもらえばいいかと、
うん、
っていう感じで、
うん
うんうん、最低限のものだけは持ってカバンに詰めて行ったんですけど、
うん、
もう最悪の予想が当たってですね、ツボ買っちゃった
ツボ買っちゃいました、
あごめんなさい、最悪の予想が当たってツボ買っちゃった状態で、もうその場で、まあ手術が決まってですね、
うん、
あじゃあ今日午後やりますからまず入院の手続きを2階の窓口行ってその入院手続きする窓口あるんでそこで入院手続きしてくださいとか言われて、
うんうんうん、
もうアウアウしながら
いやーびっくり、ね、行ったん
ですけど、まあそういう感じで発覚からまあ手術まではあっという間でしたね。
ああ、そのなんか、なんかその2ヶ月ぐらい前にからなんか、うんうん、なんとなくその症状がなんか増えてきたような感じがするっていうのが、うんうんうんうん、その増えたっていうのは回数が増えたってことですか、それともその霧っぽいのがかかってきたって言ってたけど、その霧っぽいのがなんか霧が深いような感じがして、
そうそう、だんだんひどく、その目がしょぼしょぼする頻度が増えたりとか、
うん、
その膜がかかるようになったのがだんだん見えづらくなるのがひどくなったりとか、
あーそうなの、うん、
うん、最初のうちはその、まあ、しょぼしょぼするにしても目薬、市販の目薬でごまかせるレベルで、うん、まあ、目薬させてちょっとパチパチしてれば少し楽になったかなっていう感じなんですけど、
うんうんうんうん、
だんだんそのやっぱり見えづらくなった感じ、ただ全く見え、その急激に変化があるわけではなくて、なんとなくなんかもやがかかるような感じかなというのが自覚、
うんうんうん、
自覚症状が出てきたっていう感じですかね。
あ、気のせいかなって思ってたのがだんだん、
最初はそうそうそう、気のせいかなって思ってたのがだんだん辛くなってきて、うん、
も
う夕方ぐらいになると本当に左側が目がしょぼしょぼした、まあ開けられないほどではないんだけど、
うん、
ちょっと見えづらくなったかなという感じでしたね。
うん、
なので、まあ、これ本当に、自覚症状というかちょっとでも目調子悪くなったと思ったらやっぱり、
まあうん、
眼科にかかってください
ってい
うことですよ、
うんうん
うん、本当に、まあ、痛感しました。
あ、うん、気になってきた私も。
え、症状あるの？ないでしょ。
いや、いや夜、うん、なんだろう、こっち側に越してきてから、
うん、
なんか疲れが溜まってるのか、
うんうんうん、
まあ、もともとすごい鳥目で、うん、夜になったらすっごい見えにくくなるんですよね。なんだけど、
うん、
最近そのなんか運転とかするのに青い看板あるじゃないですか、標識が書いてる大きな青い看板、あれでさえもだいぶ近くに行かないと見えなくなるぐらい、そう急激に見づらくなってて、あ疲れが溜まってるからだって思ってたんですけど、越してきてもう、うん、1週間2週間ぐらい経って疲れもだんだん癒えてきて
るはずなんだけど、やっぱりダメ、
そう、もう見え方が変わらない
ですかね。あ、だとしたら一度やっぱり別に何もないからそれで、ああよかったねって済むんで、ちょっとこういう症状が出たんですけどっていうって、
うん、
そうそう単なる老眼ですって言われたりとかね、禁止ですよって言われたりね、そうそう禁止ですよって言われたりするだけかもしれないけど、まあそうするとメガネ作りましょうの走りで終わりなんで、
そうそうですよね、う
ん、だけど一度やっぱりね念のために見てもらった方がいいかもしれないですね、うん、
そうですね、うん、
で結局その網膜剥離もやっぱりそうやって、普通の検査では分からなくて、
うん、
やっぱその瞳孔を開くっていう検査をしない限りは分からなかったって、やっぱその眼科の先生もおっしゃってて、
うん、
うん、だからやっぱ最初に普通にやっぱちゃんと見てもらえたんですよね、最初1回目の時は、
うんうんうん、
ただその時にはやっぱり結膜炎ですねっていう感じで網膜剥離までは分からなかったらしいんですよ。
ああ、
で念のためにちょっとやっぱり瞳孔開く検査もやっときましょうということで、やったら やっと分かったと、
うんうんうん、
やっぱりその瞳孔開かないとその隅々まで見れないので、
うんうんうん、
で私の方はちょっと端っこが少しめくれてるような感じだったんで、まだ軽度だったんで余計は分かりづらかったらしいんですね。
ああそうなんだ、
うん、まあ、だからあの治しやすかったっていう話もあるんだけれど、手術は手術で必要だけど、
うん、
まあそんなこんなで、
うんうんうん、
まずはちょっと気になった時は近くの眼科、まずは眼科にかかって、うん、検査いろいろ検査はしてもらった方がいいかなと。
うん、そういうことですよね。いや、急だもんな、
ほんと。私も別に人間ドックは毎年かかってて、やっぱそこで眼圧とか眼底の検査とか受けてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、眼圧、うん、そのメニューの中入ってるんで、人間ドックの。
へぇ、眼圧まで入ってるんですか？
うん、眼圧と眼底写真の検査は入ってるんで。でも一応異常なしだったのね、毎年毎年。
うん。
去年の、やっぱり11月ぐらいに人間ドック、ちょうど1年前に人間ドック受けたんですけど、その時も異常なしで、視力も 0.8 から 1.0 ぐらいで、特に異常なしと。
うん、うん。
目に関しては全然心配してなかった。
うん。
うん。
なのに急に。
なのに急にということなので、まあ、年齢いきゃね、いろいろあちこちガタが来るので、まあ、こういうこともあるかな、こういう諦めも半分あるんだけれども、
うん、うん。
まあ、そういうことで、まずはちょっと発覚までの経緯というか、
うんうんうん、
手術するまではそういうようなことで、逆に言うと、うん、それが見つかるとあっという間に手術、もうこれは間髪入れずに手術しましょうというように言われたんですね、うん、もうとにかく分かったらできるだけ早く手術した方がいいですと、
うんうん、
網膜剥離に関して、
うーん、
ね、じゃないとほっとくと最終的には失明しますと言われたんですね。
あ、そうなんだ。
うん。剥離がどんどん進んでいって、うん、もう最後は失明します。そう。最後は網膜が、うん、完全に剥がれて失明しますと。だから視力がいい、できるだけいいうちに早く対策、手術した方が、あまあ、それ、手術しても完全に視力戻るわけではないんだけれども、例えば 1.0 が 0.8 になるとか、0.8 が 0.6 になるぐらいで、とかね、若干悪くはなるのはもうこれはしょうがないですと。手術したから視力が良くなるわけではなくって、単に食い止めたというだけの話なので、悪くなるリスクは若干ありますと。し、まあ、普通は悪くなりますと。ただ、失明はしなくて済むので、とにかく早くやりましょうと。いうことなので、問答無用でその日緊急手術ってこともあり得るんで、まあ、心の準備はしていきましょうと。
はい、
収録機材別に持っていく必要はないんですけれど、
そうですね、うんうん、パンツぐらいはね、いりますよね。
そうそう、パンツとシャツぐらいは持っていきましょうと、うんうん、その日で、まあ、これも後で次回また詳しく話しますけれども、
うん、
手術すると1週間ぐらい入院になるんで経過を見るために、
うん
うん、
うんうんうんうん、
即入院なので、まあその心の準備はしていきましょうということですね。
いやー、びっくりですよ、うん、本当。
はい、ということで、うん、まずは網膜剥離が分かってから、まあ、手術になるまでの、
うんうんうん、
どういうことだったかというお話でした。
はい、
は
いはい、ありがとうございました。はい、ました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。